とうございます。またクリスマスおめでとうございます。まあ、メリークリスマスというのはクリスマスの日の朝に言うものだと皆さん思っていたかもわからないですけど、実はですね、先週の聖日日曜日からアドベント対抗節と言われていますが、そのような季節に入っております。ですから、アドベントに入ればね、イエス様が来てくださったことを心に覚える時ですから、クリスマスおめでとうございますという挨拶は許されているのではないかと思います。それはそうとして皆さん、アドベントという言葉の意味、英語の言葉なんですけどね、単語なんですけど、ご存知でしょうか。アドベントというのはある方は知っておられると思いますけれども、来訪、来て訪れるという意味あるんですね。訪れなんです。すなわち神の訪れ、キリストの訪れ、そのキリストがイエス様でしたので、イエス、キリストの訪れ、天から訪れてくださった、イエス様ですから、ユダヤ人として私たちと同じように生まれてくださったということも中に含まれていますけどね、訪れてくださった、そういう意味においてですね、マリアを通して神の約束された救い主キリストが訪れてくださった、そのですね、ことを、事件をですね、 First Advent というふうに英語では言うんですね。 First、 最初でしょ、一番目、最初の訪れと言います。で、皆さん、最初の訪れがあるということはね、実は二番目の訪れもあるんですね。で、それをですね、英語の方では Second Advent というふうに言っています。Second Advent、二度目の訪れ。実は聖書をですね、読まさせていただいて、だんだんと気づくというでしょうか、分かってくることがあります。それはですね、神様はご自分の子供であるお方をキリストとして私たち人類のところに使わせてくださったというメッセージが聖書の中心的なメッセージなんですね。そしてその訪れは一度ではなく二度あるというのが聖書の大切な教えです。ですから、今日初めて来ておられる方もおられるかと思うんですがね、神様が皆様方お一人一人、私たちここに集った者一人一人を本当の意味において助けてくださるお方です。で、そのためにね、神様がしてくださったこといろいろあります。でも一番大切なことは、あなたに助け主を使わせてくださった、最初に使わせてくださり、そして実はね、びっくりするようなその御子の私たち一人一人を愛する御業があったんです。実はね、その御業を象徴的に示している一つの印として皆さんに今お見せしておりますね。これは十字架ですね。はい、これ実はね、私、家内と共に昨日子供クリスマス会に出席させていただいたんですね。そして子供たちと一緒に楽しい時を過ごしましたけども、その楽しい時の一つのプロジェクトがですね、イエス様が私たちのために、十字架の上で命を捨ててくださった、そのことを覚える十字架を一緒に作りましょうということでね、これを折り紙から、一枚の折り紙からこれを折ったんですよ。参加した人たちね、大人も子供もみんなこの十字架を昨日作りましたので、私だけじゃなくてそういう人たちはみんなこれを持っていると思います。私、それをね、体験しながら考えた、いや、示されたことがあります。神様は まあ、ある意味においてね、驚くばかりの緻密なご計画を持ってご自分の御子を私たち人類のもとに使わせてくださって、そして驚くばかりの方法で長年を用いて、長い長い年月の中でもう着実に十字架の上へご自分の御子を引き上げ連れて行かれて、そこで、まあ、非常にむごいことかも分からないですけど、ね、私をまた皆さん方一人一人を本当の意味で助けるために御子を犠牲にされたお方なんですよ。ですからね、神の第一の訪れ、 First Advent のある意味における最終目標は御子を十字架の上で犠牲にするというご計画でした。なんというご計画でしょうか。しかし御子は十字架の死の後、神様の御力によってよみがえり、三日目によみがえったと聖書は言っています。そうです、金曜日のですね午後、息を引き取られたイエス様は、ね、金曜日の夕刻から始まる安息日、ね、金曜日が1日目、安息日が2日目、そしてその次の、まあ、今で言えば日曜日の朝よみがえられたという明確なですね証言が聖書の中に記されているんですね。そういう意味において金土日3日目なんです。3日目によみがえられたというメッセージが聖書の中にはっきりと証言として記されています。そしてその方は元いた地なる神様のところに引き上げられたんです。びっくりするようなことでしょう。昇天と言います。天に昇っていかれたんです。その方は今天に座して地なる神と共にご自分のご計画を進めておられるんです。ご計画を進めるために聖霊なる神様がこの地上に使わされ、私たち一人一人をキリストのもとへと導いてくださっているんですね。実はそれで終わりではないんです。神様の宇宙大のご計画は私たち人類を完全に神と和解させ、私たちを本来のあるべき姿に戻してくださるということなんですよ。聖書はね、そのために神は天からこの右に釈在しておられるご自分の御子、主なる神である救い主であるキリストであるお方をもうひとたびこの世界に使わされる。皆さんびっくりするようなことでしょう。これがね、セカンドアドベント、二度目の来訪、二度目の訪れと言われているものなんですね。皆さん方はきっと主の再臨ということで聞いているでしょう。そのことによって実は神様の人間を真理を和解させ、あるべき姿に回復さすという神様のご計画が完了していくことになるんですね。皆さん、この驚くばかりの歴史の中における神様のご計画をぜひ知っていただきたいと思います。初めて聞かれる方はね、何かとんでもない、話を聞いているような思いを持たれているかもわからないですけど、私自身はですね、本当に聖書の言葉をいただけばいただくほど神様は私たち一人一人をどんなに深く愛して私たちを助けてくださるか、助け出してくださるのか、よく分かってきました。皆さん方お一人一人もこのような 愛に満ちたも皆さん方を作り、この地上に生かしてられるお方を、この方を心の中に受け止めて日々歩んでいただきたいと、そのように心から願います。ちょっと前書きがね、あるいは前置きが長くなってしまいましたけどね、マタイの福音書一章一節、まあ一章一節からね、ある意味において16節に至るまで名前の羅列というふうな感じですね。正直に告白いたしますが、私は大きな期待を持って聖書を読み始めました。開いたところのマタイの福音書の一章においてね、私は一体これ何というような思いを正直昔持ったことを思い出します。皆さん方もそういう体験があるかもわからないです。しかしね、聖書を読めば読むほどマタイの福音書一章、この書き出しがどんなに深い意味を持つかということがだんだん分かってまいりました。皆さんいかがですか。今私と共に聖書通読講座に、ね、加わって聖書を読んでられる皆さん方いかがですか。皆さん方が今まで読まれた旧約聖書、その復習をしている、そういうふうな部分随分あったでしょう。このケースは言ってみれば旧約聖書の中で、ね、その時代に生きた神様がお立てになった神の民イスラエルの歩み、それがね、恵みによって選ばれた人たちの歩みというものがここに記されているということに気づきます。言ってみればキリストの最初の訪れはね、何にもないところから神様はねパッとですね御子を送ったというのではなく、時間をかけて私たち人類の歴史の中に働いて働きかけて、そしてご自分の御子をこのように送ってくださったということがよく分かるようになっています。冒頭の一節を見ますとね、新改訳聖書ではアブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図というふうに、書き出しが記されていますけれども、これですね、もう少し言語の強調を取り入れた訳で、訳出しますとね、イエス・キリストの系図というのを最初に持ってきた方がいいんです。ギリシャ語ではそうなってるんです。もともとのビブロス・ゲネセオス、ビブロスというのはこれバイブルとも言ってるでしょう。これはね、系図のことです。図のことなんですよ。ビブロス、記したもののことです。ビブロス・ゲネセオス、これは出生に関する記されたもの。ビブロス・ゲネセオスで、誰のかというのがその後を来まして、イエス・キリストのということが来ます。そしてイエス・キリストというんだけど、その方は誰の子孫かということにおいて、ダビデの子、ここは子孫と訳してますけどね、これ子という子供を指す言葉、まあ、男性名詞なんですが、それがここに使われているんですよ。ダビデの子供、またアブラハムの子供、イエス・キリストというお方の生まれに関する書だというふうな書き出し、イエス・キリストの系図、この方はダビデの子でありアブラハムの子であったというふうに書き出した方が、原文の強調がより出てくると思います。系図がとっても大切である民族、その代表は 代表格はユダヤ人です。我々日本人の間では系図というのは現代日本社会においてはあんまり意味があるように、ね、感じませんね。皆さんどっかでね、お前の系図を出せとか言われたことありますか？ほとんどないと思いますよね。確かに市役所に行けばね、皆さん方のお父さんは誰であって、お父さんのお父さんが誰であって、そのお父さんが誰であるかというようなことはね、探れば調査すればかなり出てくると思うんですけどね、そういうことは皆さん方の市民生活に、皆さん方の生活にとっても影響力を与えるというようなことは戦後の民主主義の時代の中にあってほとんどなくなってきました。しかしながらね、皆さん天皇家においては違いますよ。これ天皇家においては誰が次の天皇になる資格があるのか、系図の中できちっと定義づけて押さえていってますね。第一位のものはこれ、第二のものはこれというような形の中でね、次の天皇が決まっていくわけです。ですからね、そういう点では天皇家においてはね、自分が天皇家の系図の中でどういうところに位置づけられているかということはもうとっても重要なことになってくるわけです。皆さんはどういうふうな先祖を持っていますか？どういう家系のもとで、ね、この世に生を受け今ここに生きておられます？イエス・キリストというお方に関して当時のユダヤ人はイエスというあのベツレヘムで生まれヨセフとマリアを両親とするこの男、イエスという男、そしてナザレで成長し大人になったこの人物は本当にキリストなのかというのは、当時ですね、このイエス様がキリストであるというようなことを強く主張するキリストの弟子たち、キリスト信者たちがどんどん現れていったからです。そういう中でね、当時のユダヤ人たち、特に指導者たちはイエスが、この人物がユダヤ民族であって、しかもユダヤ民族の中から神様が必ず使わすといった救い主、油注がれたもの、実は油注がれたものというのはメシアということの全く同じ意味なんですよ。油注がれたもの、すなわち救い主のことなんです。それがギリシャ語ではキリスト、クリスタス、全く同じことなんです。まあ、当時王となるために預言者たちが、神様があなたを王にされます、油を注いだんですね。高価な方向のそういうね、油を注いで王として任命していきました。あるいはまたの場合はね、神様の預言者たちも油を注いで預言者とされていきました。そういうふうな伝統、そういうふうなしきたりを持つユダヤ人たちだったわけですね。ですから皆さんね、そういう意味においてイエスが、神様が約束してくださった私たちを本当の意味において助ける、そういう救い主、キリストである、油注がれたもの、メシアである、ギリシャ語で言えばキリストであるという、その証拠を系図上示してください、示してみようというふうな問いかけがユダヤ社会の中に渦巻いていたんですよ。ですからね、私たちはマタイの福音書を読み始めてね、何のことかわからないんですけどね、ユダヤ人にとってはこれはですね、もう本当に重要な問いだったんです。それに答えたのがマタイというイエス・キリストの弟子なんです。見てください、
私たちがメシアとして皆さん方に紹介しておられる、あのナザレ出身のナザレで育ちベツレヘムでお生まれになったこのお方こそ、旧約聖書が予言しているあの油注がれたメシアなんですよ。キリストなんですよ。その資格をお持ちのお方なんですよ。系図を紹介しましょうということでですね、紹介された系図がここに記されているんですよ。ですからそれを読んだ偉大人たちは、いやそうか、確かにイエスというお方の父親からその父親というふうにたどっていけばダビデ王様に行くな。ダビデ王様に対して神様はメシアを使わしてそのものをね立てて、そしてダビデ王よ、お前の位にそのものをつけよう、そのものは常しえの国を打ち立てることになって神の民を人類を助けてくれるようになると、まあ、そういう約束があったわけです。まさしくダビデにつながってるではないか。ダビデからさらに遡っていけばね、アブラハムにつながっているではないか。皆さん、アブラハム誰ですか？実はアブラハムはイスラエル民族、ユダヤ民族の元祖なんです。最初の先祖とされています。創世記を読まれた方はそのことをはっきりと読み取ることができますね。アブラハムにつながったんです。アブラハムに対して神様はどんなことを語りましたか？驚くばかりの約束をなさいました。アブラハムよ、私を信じて歩むあなたの家に、私はあなたを祝福しよう、あなたの身から出る民族を祝福しよう、それだけではなく、私はあなたによって地球上のすべての民族を祝福しようと約束されたんですよ、ね、もちろんアブラハム一代の中で地球上のすべての民族が祝福されるということは考えられません。旧約聖書学者もそして新約聖書学者も含めてね、明らかに神様がアブラハムに約束された時に、アブラハムよ、あなたの身から出るものによってということが明確に指されているというふうに読むことができます。あなたの子孫によって、すなわちあなたによって地上のすべての民族を祝福する。これはかの有名なアブラハム契約、神様はアブラハムと結ばれた契約、そのアブラハムに戻っていくんですよ。ですからこの系図によってユダヤ民族は、ね、一つの証拠を示されました。皆さん、大体ね、時代的にはどのくらいの年月がこれだけの人たちがですね、生まれ、ね、また生まれ、また子が生まれというような形で、どのくらいの年月が必要なのか、学者はそれも算出しておりましてね、17節を見ますとね、アブラハムからダビデまでの代が全部で14代というふうに記されていますね。この14代というところはね、約1000年間です。1000年。そしてね、ダビデからバビロン移住まで、バビロンへ捕らえ移されたという、もうびっくり仰天するような大事件が起こりましたね。聖書を読まれている方、いつ起こったか、紀元前586年ね、バビロンの王ネブカデネザルによって、その大軍によってエルサレムはこっぱみじんに砕かれ、ね、破壊され、そして主だったユダヤ人たちがみんな、ね、バビロンへ引き連れられて 補修の民として移されてしまいました。紀元前586年その時までのこと、約この世14代は400年のことでした。そしてバビロン移住からキリストまで、イエス・キリストがお生まれになるまで、イエス・キリストの誕生というのは今から約2000年前のことですよね。でもその、ね、バビロン捕囚からキリストまでが皆さん約580年、まあ、600年なんですよ。いかますとね、1000年400年600年、まあ、合わせたらね2000年、私たちの今から言えば2000年前にキリストがお生まれになった、さらにその2000年前にアブラハムが神様の約束をいただいたということになります。考えてください、神様のこの遠大なご計画を、これだけでも遠大じゃないですか。2000年の間、キリストが生まれになって2000年の間、何が起こってきていますか。地上のすべての民族がイエス・キリストにある祝福の中に入れられてきています。本当にそうですよ。これはこんなこと言うと皆さん方信じられないかもわかんないですけど、私は固く信じています。この私が今朝ここに立っているのも、アブラハムに約束された祝福を私はいただいているからなんです。皆さん方お一人一人そうなんです。神様はそういうご計画を持って、世界中のすべての神によって創造されたすべての人たちの中から信仰を持ってイエス・キリストの神の国、イエス・キリストの御国に属するようになる人たちを今集めておられる。皆さんそうなんです。でイエス・キリストというお方が来てくださるまでに、アブラハムというね、イエス・キリストの肉にある民族ユダヤ人の元祖から2000年経って初めて来てくださる。それからさらに2000年が経って今があるということです。これはね、世界の本当の意味における神様が御業をなされる歴史、まあ、難しい言葉かも分かんないですけど、神の救済の歴史、神の人類救済史というふうに呼んでるんですね。そういう歴史が聖書の中に明確に描かれているということをぜひ知っていただきたいと思うんですよ。それほどの歴史の重みの中で、今イエス・キリストを信ずる神の民たちがなお世界中でイエス様のことを紹介しているということをぜひ知っていただきたいと思います。時間の関係で、全ての解き明かしはできないですけど、この系図を通してですね、私たちは、まあ、3つのことをね、簡単にぜひ学び取りたいと思います。第一は、この系図の不完全性というか、不完全性という言葉はこれは正確な記録なんです。しかしね、恥に満ちた、汚れに満ちた歴史がここに刻まれています。皆さんね、多分ね、権威者がね、力のある者は自分の先祖を紹介しようとするときにね、こんな系図はまず記さないです。それは立派な人たちもたくさん記されているんですよ。でもね、この系図の中に驚くばかりの人間の罪深さ、それをはっきり伺うことができるんですね。聖書はね、私たちの人間の本来の姿、ありのままの姿というものを一切隠しません。だから信頼できるんです。 隠さないんです。皆さん、世界の20億以上の人たちが信じているイエス・キリストというお方の先祖の人々を紹介してるんだから、よほど立派な人たちだけが記されていると思われるでしょう。そうではありません。傷だらけ、罪を犯し続ける人間の哀れの姿というものを私たちは聖書の中にはっきり読み取っていくことができるんです。そしてその場合はどんなに立派な人物だと思われる人にも、その生涯の中には汚点があるということもはっきりと私たちは読み取っていくことができます。ですからこのケースはね、人間は神様の上からの助けがないと罪人のままで終わってしまうという、そういうですね、人間の完全さというものを私たちはこの啓示の中に読み取っていくことができるということです。そのいくつかの例をね、皆さん方に限られた時間内ではありますが紹介いたしましょう。まずですね、皆さん3節を見てください。アブラハムにイサクが生まれ、イサクにヤコブが生まれ、ヤコブにユダの子孫の兄弟たちが生まれ、これもね、創世記の後半と出エジプト記の物語、実際に生きた人たちのね、ことがこういう言葉で紹介されています。そしてそこにもね、びっくりするような欺きであったり騙し合いであったり、本当に人間の罪深い姿がいっぱい描かれています。それらをここでは指摘いたしません。マタイも指摘していないからです。でもね、3節見てください。ユダにタマルによってパレスとザラが生まれとあります。何が起こったか、聖書を学ばれた方は理解できますね。今日初めて聞く人もおられると思います。ちょっと説明しますとね、このユダというのはお父さんのヤコブから生まれた4番目の男の子なんです。ユダ、お父さんはヤコブです。ヤコブには12人の男の子がいました。2人の奥さんからね、まあ、当時はね、一夫多妻制が許されてた時代ですので、2人の奥さんがいて不思議だなというふうに思わないでください。それはね、社会的にも容認されていたような時代です。レアとラケルという2人のね、奥さんがいたんですよ。で、そのレアから4番目に生まれた息子が実はユダだったんですね。ユダも長じて結婚します。で、長寿で結婚するんですけどね、実はユダはカナン人の女性と結婚するんです。それもね、当時としてはやはりあまりいいことではありませんでした。ユダヤ人の間から女性をめとるのが期待されていたような時でね、カナン人の女性、異邦人です、ユダヤ人の視点から言いますと、そういうものと結婚し、そして子供を儲けるんですよ。二人の息子を儲けます。で、実はですね、二人の息子のうちでですね、そのタマルというのは一人の息子の奥さんです。ところがね、その子とタマルとの間においてね、子供ができなかったんですね。そういうことってよくあります。で、当時としてはね、子供ができなかったらですね、兄弟や親戚のもので、その、子供ができなかったというんです。その場合はね、そのものが死んだのでできなくなったんですから、もうこれはもう致し方ありませんと。その場合はですね、レビレト婚と言いまして、兄弟のある者がその女性をめとって、そして子孫を残すという義務がありました。しかしですね、その亡くなった男の子の兄弟は拒否したんです。私は嫌だ、タマールをめとって、ね、 自分の兄弟のために子孫を残すようなことはしないということで、一応ですね、その女性との、まあ、性的な交わりがあったようですけど、まあ、彼はね本当に神様に喜ばないことをしたと聖書は言っています。男性が持つ精子を全部地に意図的に漏らしてしまった。皆さんびっくりするようなことをね、聖書にはそんなことまでもきちっと表現してるんですよ。神様はそれに対して怒られてね、その子を殺されたと聖書に。タマルはそういう中でですね、当時の女性としてはね、自分に子供ができないということ、これはもう本当に大変なことだったんです。なかなか今の日本の状況では考えにくいことなんですが、そこでタマルがしたことは、遊女に変装して、なんと自分の義父であるユダを誘って、遊女だからということでね、当時奥さんを亡くしていたそのようなユダに巧みに誘惑の手を伸ばして遊女だと思わせて性関係を持ちます。皆さん、そのような中で生まれた双子がパレスとザラなんですね。まあ、あの罪深い人間の世界においてはね、まあ、あちこちで起こっているようなことかも分かりません。でもイエス様の先祖の中で、まあ、そういうことがあったということははっきり示唆するような表現になっているんですよ。ユダにタマルによってパレスとザラが生まれ、ユダという男、なんと罪深い男でしょうか。またタマルという女、なんとね、変装して遊女になって自分の義理のお父さんを誘うというようなこと、とんでもないことだと。でも現実の歴史の中でそういうことが起こってるんですよ。またですね、五節を見てください。サロモンにラハブによってボアズが生まれとあります。皆さん、このボアズは吉脇2章に記されているあのラハブです。ヨシュアによって引き連れられたユダヤ人たちが神様の約束の地を占有していく、そのような中にあって最初に陥落させたお城がエリコ城でした。そのエリコにいた、ね、明らかにエリコにいたということはですね、異邦人です。ユダヤ人ではない民族の女性のラハブは実はそのお城で遊女の立場にあったんですよ。でもラハブはイスラエルを援助したという形でイスラエルの民に加わることが許されて、ボアズという男性と結婚して、ね、サルモンという男性と結婚してですね、ボアズという男性を、男の子を設けました。そして皆さんご存知のようにこのボアズというのは、あのルツ記のルツのご主人になっていた非常に敬虔な素晴らしい神を恐れる器でした。でも皆さん、ここでね、ボアズにルツによってオベデが生まれと書いております。まあ、特別に汚れたことがあるということではありませんが、しかしですね、本当に、純潔を尊ぶイスラエルの民の中において、ラハブという異邦人、ルツというモアブ人、異邦人がですね、イエス様の家系の中に、ね、こういう形で入っているということ、そういう人たちの血が流れているんです。そしてさらにね、驚くばかりの事実があります。これ以上ないという素晴らしい神を恐れる王、イスラエル人であれば誰でもが尊敬したダビデ王に起こった驚くばかりの罪。6節、エッサイにダビデ王が生まれた。その次、ダビデにウリアの妻によってソロモンが生まれ。聖書を読まれた方は何が起こったかよくご存知でしょうね。ダビデは自分の部下である者が モアブ人との戦いのために出かけていた時、ダビデ王は王宮に残っていたんです。王宮には多くの彼の家来たちのご婦人たちも残っていました。そのような中でダビデはある日、彼の王宮の屋上から下の家来たちの多くの家が建っている。それを見てましたら、そこにね、一人の女がダビデがいるというか見られているというのを気づかないで、月の汚れを清めるための水洗いをしていました。当時は女性のね、月のものというのは一応清めないといけないという決まりがありまして、水洗いをしていたんです。ダビデ王は屋上からその水洗いをしている女性を見た。聖書がはっきり示しています。その時にダビデ王に何が起こった。彼には男性としての女性に対するムラムラとした欲望が生じてきたんですね。そして彼は王としての権限でしてはならないことを彼はしてしまいました。言ってはならないことを言ったんです。王の権限で何と言ったんですが、今すぐ行ってあの女性を私のところに連れてきなさい。何の目的ですか。明らかですよ。自分の醜い妻以外の女性との関係を、ね、持って自らのそういう欲望を満足させようとしたんですよ。彼はそういう欲望に負けてしまって、自分の従者たちに命じてその女を彼のもとに連れて行って、そしてその女と寝たと明確に聖書は記しているんです。それがマタイによってこんな言葉になっているんですよ。ダビデにウリア、彼の忠実な従者、家来の一人、戦車の一人、戦士の一人、そのウリアの妻バテシバという名前ここに書いてないんですが、旧約聖書を見れば誰であるかはっきりしています。バテシバです。バテシバによって生まれたのが皆さん、あの偉大な王ソロモンなんですよ。隠しないでしょう。一番立派な、もう誰もが崇めるような、尊敬するような王様です、ダビデ王は。しばらくしてですね、このところで私はダビデ王の信仰の歌を皆さんと一緒に学びたいと思いますが、詩編からね学びたいと思うんですけどね、いやー本当にね、彼の霊性の高さ、彼のね神様との関係の素晴らしさを私たちはしっかりと読み取っていくことができます。皆さん忘れてはなりません。ダビデもこの地上にある限り自分の内にある肉との戦いを絶えず戦って、神様の恵みなしには、許しなしにはとても立つことのできない器であるということをぜひ理解していただきたいと思います。それが人間の本当の姿なんですよ。そして、皆さん、私たちは最後に素晴らしいね、まあ、女性のことがほとんど触れられてないんですけど、5人の女性が触れられているんですが、もうすでに4人の女性と、まあ、その関わる男性の人たちをのことを皆さんに紹介しましたけどね、5番目に出てくる女性が16節、マリアの夫であったイーナズケの、まあ、イーナズ、ヤコブはですね、マリアを妻としていたんですが、実はマリアはヤコブの許嫁の妻だったんです。16節、ヤコブにマリアの夫ヨセフ、失礼いたしました、ヨセフがマリアの夫となりましたね。ですからヨセフのお父さんがヤコブ、ヤコブにマリアの夫ヨセフ、ヨセフはその許嫁の妻マリアと結ばれていました。で、 その二人からキリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになった、ね、キリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになった。マリアから生まれたようにする、女性から生まれた。そうです、我々は誰であっても女性から生まれるんです。しかしね、男系の系図の社会ですよ、ユダヤ社会は。ですから基本的にはお父さんから息子、さらにその息子がお父さんになって、さらに息子というふうな感じで系図は紹介されているんですけど、ここだけキリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになった。これは深い意味が込められています。すなわちヨセフとマリアは通常の夫婦の性関係は、ね、性関係の中からイエスというお方が生まれたのではないということですね。これは通常の男女のあり方の中で子供ができるということ、もうこれしかないと思っている人たちにとってはもう考えられないことかも分かりません。でも聖書はイエス・キリストは諸女マリアから、マリア、そのようなマリアを母として生まれた、それを私たちは固く信じているのです。諸女降誕という大切な教えがそこに込められているんですよ。キリストと呼ばれるイエスはこのマリアから生まれになった。マリアというこの一人のユダヤ人女性はイエスというお方を聖霊によってこの世界に生み出すという驚くばかりの務めを担うことになった、まあ、こういう女性がですね、マタイによって紹介されているということでございます。ですから皆さん、このようにね、イエス様の系図を見ますとね、もう本当に旧約聖書を知っている者が読みますとね、罪深いイエス様の先祖たちの姿が明らかです。そしてこれはイエス様に限ったことではないんです。日本の天皇家においても全く同じであると私は確信します。そして私についても、皆様方一人一人についても同じなんですよ。皆さん方の先祖を誰かに辿ってみてください。どういうことが先祖に起こっているか、ほら間違いなしに良いことも起こっているでしょうけどね、もう聞きたくないようなハレンチな姿が出てくるはずです。それが人間の姿なんですよ。最後にね、であるにもかかわらず、なぜマタイは、ね、聖霊に導かれてこの系図を出したと思うんですけどね、こんなにハレンチなことがいっぱい含まれている、アルミにおいては恥さらしとなるようなこと、そういう中でイエス・キリストが来てくださったと言ってる。しかしね、皆さん、このイエス・キリストというお方は2番目にね、完全な方だったんです。この方だけが罪のないお方だったんです。それもある人にとっては信じられないことでしょう。でもね、だからこそイエス・キリストによる救いには効果があるんです。不完全な私たちと同じ罪深いものが、皆さん、私の罪を許してくださるでしょうか。あなたにも同じ罪があるではありませんか。あなたはそんな罪人なのに、この私の身代わりとして命を捨ててくださる、そんなん信じられませんよ。そうでしょ。この地上にあってね、私を本当の意味で助けてくれるお方は罪のない方でなきゃいけなかったんです。ですからマタイはキリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになった。それまで先祖はみんなお父さんからこの子が生まれ、その子からまた次の子が生まれというふうな紹介をしてるんですけどね、イエス様に対してはそうじゃないんです。確かに法的にお父さんと呼ばれるヨセフという人物がいましたけれども、法的に お父さんと呼べるものはいましたけど、実はイエスという方はマリアから驚くばかりの神様の奇跡的な方法によって、聖霊によって身をもって、イエスというお方がマリアから生まれたんです。諸女降誕という大切な大切な教理がここに込められているんですね。そういうお方だからこそ私を救うことができます。皆さん方を救い助けることができるんですよ。次の機会に第三聖日になりますが、私は18節以下でね、特にそのことを皆さん方にお伝えしたいと思います。というのはね、最初に示した通りです。罪のないお方がこの私の罪を完全に許してくださるために犠牲となってくださる必要がありました。皆さん方を罪から完全に清め、許してくださるために、いや私も皆様も一人一人この地上で人として生まれた全ての人の罪が許されるためには、罪のないお方が皆さん方の罪の罰を背負ってくださる必要があったんです。それがない限り誰一人として人は救われません。唯一この地上において人間としてそのことができるお方はイエス様というお方以外にはありません。ですからね、次の時の解き明かしになりますが、21節を見ますと、マリアは男の子を見ます、その名をイエスとつけなさい、この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このような主張へと導かれていくことになりますね。神から使わされたお方、イエス・キリストというお方、その方が本当に私のところに来てくださったんだ。歴史の中で2000年前そのことが起こった。そしてそれが今私たちの大きな大きな祝福になっているという現実、ぜひ皆さんそのことを知っていただきたいと思います。私はまだこのイエス様を心の中に迎えておられない方がおられるようでしたらね、ぜひあなたにとってこの方は本当に必要な方です。あなたのご主人、奥さん、奥さんたちにとってもその方が本当に必要なお方ですよ。本当にそうです。ですから神様に作られた私たちがね、人間として本当に神様に喜ぶような人生入っていくために、この方をぜひこの時期お迎えしていただきたいと心から願うものです。お祈りいたしましょう。父なる神様、このアドベントの時期ありがとうございます。私のために、私たち一人一人のために来てくださったイエス様を褒めたたえます。神であり人となってくださったお方、よみがえ今神の右に座して私たちのため日々取りなしてくださっているお方、主イエスキリスト、あなたを褒めたたえます。あなたを使わされた父なる神を褒めたたえます。また信仰によって私たちのうちに宿りたもう神なるご聖霊、三位一体なる神を褒めたたえます。どうぞこの時期私たち一人一人がこの素晴らしいお方を心から褒めたたえ、私たちが受けた祝福をさらに多くの人たちにも紹介していくことができますように、あなたが導いてください。この群れをあなたが豊かに続けて祝してください。今日ここに来られたお一人一人の上に漏れなくあなたの恵みが祝福が下りますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。